大麻より説教、今問われると題しまして新井牧師です。
とある以前とある研修で、現在芦屋浜教会におられます塚本純一先生をお招きして、お話を伺ったことがあります。家族についてというテーマでありました。塚本先生は、兵庫教区の有野台伝道所というところで牧会をされて、された後、アメリカのカリフォルニア州のメソジスト教会で日系人の担当の宣教師として5年間お働きになられた、その経験をお持ちでした。でその間に見聞きし、また調べた第二次世界大戦の時のアメリカに住んでいる日系人の強制収容の出来事と、それから日系人部隊の歴史、そのお話をしてくださったんですが、それがとても興味深いものでありました。戦争が始まるや否や、アメリカは移民であった日系人を適正外国人として全米に作った10カ所に用意した収容所に強制収容をいたしました。その数は約12万人と言われています。収容された日系人は戦争が終わるまでの4年間その収容所で過ごすことになります。まあ、その中で一日も早くこの戦争を終わらせて収容所で苦しい生活を強いられている家族を解放してやりたいと、多くの日系人の若者が兵役に志願していきました。収容所の中には当然ではありますが、日本に対して強い愛国心を持つ人も少なくありませんので、敵国アメリカに加わって母国と戦おうとするのは何事かと言って、そういう兵役に出た若者がいる家族を、残っている家族をリンチするというような、そういう事件も起きたそうです。そのようなトラブルを避けるために志願する者たちはこっそり夜中に収容所を出ていったというエピソードもあるそうです。そのようにして志願した日本兵たちは、日系人の部隊は最前線に送られていきます。第二次世界大戦中、アメリカの部隊で最も死亡率の高い部隊が日系人で組織された部隊だったそうです。そしてその功績、武勲というのはほぼ隠されてしまいます。戦闘の決着があらかたついた時点で、日系人の部隊は別の最前線に移動させられる。仕上げは白人の部隊がやってきて行う。当然功績もその武勲というのは白人の部隊のものとなりました。そのような扱いを受けていることを知ってもなお、家族を守るため早く解放してあげたいという思いのために、アメリカへの忠誠心を表して戦わざるを得なかった、そういう日系人の部隊があったというわけです。ドイツのミュンヘンにあったダッハウユダヤ人収容所を解放したのは日系人の部隊であったということが、戦後30年以上経ってから明らかになったそうです。ご存知のように、当時ドイツではヒトラーによってユダヤ人の強制収容と虐殺が行われていました。100万人以上のユダヤ人がガックス室に送られたり餓死させられたりして亡くなっています。このおぞましい強制収容所を解放したのが日系人の部隊だったんだそうです。同じ頃、アメリカで強制収容所に入れられている家族を一日も早く解放したいという思いから、このドイツの強制収容所を解放する、なんとも切ないエピソードであります。 日系移民たちが強制収容所に送られた時のお話です。塚本先生がおられた三ノ瀬というところの出来事、日系人たちが移動させられるために、移動するために汽車の駅に向かってぞろぞろと歩いていきます。住む家も仕事も奪われ、両手に抱えたバッグに全ての財産を詰め込んで、見通しのない収容所生活に向かう重苦しい足取り、その様子を直視することができなかったんでしょう。アメリカ人たちは家のカーテンを閉めて、街は異様な静けさに包まれていたんだそうです。そのような中で、道中にある教会の玄関口に一つのテントが建てられて、そこにコーヒーとドーナッツが置かれていたんだそうです。これから長く辛い旅が待っているこの日系人たちに、せめて温かいコーヒーとドーナッツをと、おそらく教会の有志が用意したんだろうということでした。見知らぬ人たちも、しかも敵国となったはずの日本からの移民へ、その温かい思いやりが示されている。このコーヒーをいただいた日系人は今でもその温かさを忘れていないと言っていたそうです。こんな話もあります。2001年の米国同時多発テロ、いわゆる 9.11 の後の最初の日曜日、塚本先生のいた教会の礼拝での出来事です。毎回礼拝のたびに地に平和をという賛美歌を歌っていたそうですが、この賛美歌をその日歌う時になって、オルガニストが突然演奏をボイコットするという出来事が起きました。オルガニストは、戦争を仕掛けられた私たちが今するべきなのは報復だと、このように言って、とうとうその礼拝で平和を祈る賛美歌は歌われることがなかったんだそうです。いろいろな事情があり、いろいろな思いがあり、いろんなケースがございます。その中で通り一遍の答えを押し付けるのは、まあ、ナンセンスだと言わなければならないでしょう。例えば、いかなる事情があっても平和の使者として使わされている、そのことを私たちは忘れずに、いかなる時にも平和を祈り続けるべきだと、そのように思いながらも、家族や友人がテロの犠牲になったとしたら、その直後に平和の歌を歌えるはずがないじゃないかというような、そのような訴えが、あなたが間違っていると無限に退けるのはきっと難しいでしょう。あるいはまた、戦争が始まったとして、その敵国の人間を快く受け入れるというのも心情的には優しくはないでしょう。でも、だからこそというような、そういう意識をあえて持つことの大切さを思うんです。決断の時は常に今なんだ、そのような意識を私たちは意識的に持ち続けるということが大切なんです。いかなる事情があっても、例えば報復をするということをキリストは容認されていませんし、助けが必要な隣人に必要な助け手を差し伸べる、これは私たちの務めであります。その中で様々な事情や私たち自身の心情というのももちろんあるんです。分かってはいるとか、そうは言ってもとか、そういう思いは確かにあるんです。でも、そういう思いが私自身を支配するようになったとき、私たちは身旨を尋ね求め、御言葉に聞き従うということではなくて、自分自身の決断を正当化するということに思いを馳せているということに気づかねばなりません。それでいいはずがないということを知っていながらです。ある金持ちが優雅に遊び暮らしていました。その家の玄関先には一人のホームレスが横たわっていました。ホームレスは金持ちの家から出る残飯で飢えをしのぎたい、それで腹を満たしたいと願っ ていました。このホームレスの体にはできものができていて、野良犬がそのできものを舐めていきます。この人はその犬を追い払う元気さえありませんでした。この話を聞くとき、すでにこの時点で私たちは金持ちのことを無慈悲な人だという烙印をして見つめています。きっとそうでしょう。ホームレスに対しては気の毒な存在だとそのように認識をするはずです。そして自分ならどうするかということを考えます。しかもおそらくほとんどの方は自分を金持ちの立場に置き換えて考えます。おそらくホームレスの立場に立って考える方は少ないでしょう。その結果、考えてみた結果どうなるか。大層慈悲深い人ならば、自分だったらその人を食卓に招くと考えるかもしれません。あくまでも想像の中の出来事ですから、実際にそうするというわけではないんです。だから正確にはそうしてあげたいと思う。その方が正確かもしれません。他にはどんな考え方が出てくるでしょうか。食卓に招くのは無理かもしれないけれども、せめておにぎりをあげるということぐらいならできる。お金を少し恵んであげるということだったらできる。ちょっと治療してあげるということを考えてもいい。行政に掛け合って救済措置を取ってもらう。あるいはやはり私は見て見ぬふりをする。いろいろあるでしょう。私たちならどうするかということとは関係がなく、聖書はこの時にどうすべきかということをすでに決定しているんです。それはこの無慈悲な金持ちは裁かれるという、そのような決定がすでに聖書ではなされています。金持ちは黄泉に送られ苦しみ、一方この世で苦しんだホームレスは天国に行って慰めを受けています。明らかに金持ちの自己中心的で無慈悲な生き方というのは裁きの対象とされているんです。そして我が身我が思いを振り返ってみなければと思わされられるのは、この金持ちが自ら苦しみを味わう中で許しを乞い、自分にではなくせめて自分の家族が兄弟が同じような苦しみを味わわなくても済むように警告をしてほしいと願ったにもかかわらず、その願いは退けられてしまうという点なんです。その理由は警告はすでに十分発せられているということです。つまり私たちにとって今という時はとても大切なんだということです。私たちは今まさに決断しなければならない時を、常にその時を過ごしているということです。この世でいい思いをしたらあの世で苦しみを受け、この世で苦しんだらあの世でいい思いができるなどという安っぽい話ではないんです。私たちは主イエスキリストを受け入れるのか否かを日々迫られているということです。もちろんすでに信仰を告白した皆さんはキリストを受け入れています。だけど私たちはその思いを日々新たにしていかなければなりません。イエス様の弟子たちを見ればよくわかります。最初に弟子として招かれた4人の漁師たち、招きに対するその決断の速さと潔さというのは、まさに招きに応えるものの見本と言えるでしょう。しかしその後の彼らの歩みは必ずしも褒められたものではありませんでした。十字架の出来事の際には逃げ隠れてしまったほどです。でも彼らは戻ってきました。何度でも戻ってきました。主に示された道を見失っても招きに応えて戻ってきました。彼らは日々新たに決断をしたんです。気づかされるたびに今という時を見逃さず、そして決断し続けました。塚本先生はこの地に平和をとあの時歌えなかった賛美歌を歌えるかどうか、それが やはり教会の生命線なんじゃないかというふうにおっしゃっていました。これは教会が教会であるために、キリスト者がキリスト者であるために、その平和を願う心というのは砦なんだという意味で語られていました。厳しい言い方をするならば、その賛美を歌えなくなった時に、教会はその機能を失って、クリスチャンはクリスチャンであるということを放棄してしまうんだという、そのような厳しい見方です。もちろん人間はさまざまな罪を繰り返してきたのでありまして、でもそういう罪深いものでさえ神様は顧みてくださったんだと。むしろこのような罪人だからこそ、神様はその贖い主として一人子イエス・キリストを世にお送りくださったのだと信じるわけです。ですから私たちはこのことを通して、自らを正当化するのではなく、その罪の深さというのを思うべきでありましょう。そしてその罪の深さを思い、その深い罪が贖われているということを思い、感謝をすることを忘れてはならないと思うわけです。そしてせめて少しだけでも御旨にかなう決断がなせるようにと、日々祈り求めたいと思うんです。しかもその決断の時は常に今であるということを覚えていたいと思います。私たちはまさに今召し出されて、今決断が迫られている、その招きに応える準備を常に整えていたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの歩む道をあなたが常に指し示してくださっておられます。私たちが祈りの中でその道を求め、あなたの御旨にかなった信仰の決断を日々新たにしていくことができますように、私たちを導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。